この朝、私たちに与えられている神の言葉に聞きましょう。ヨハネの福音書17章9節から19節です。聖書の箇所はヨハネの福音書17章9節から19節です。ヨハネの福音書17章9節から19節になります。それでは御言葉に聞きましょう。私は彼らのためにお願いします。世のためにではなく、あなたが私にくださった人たちのためにお願いします。彼らはあなたのものですから。私のものはすべてあなたのもの。あなたのものは私のものです。私は彼らによって栄光を受けました。私はもう世にいなくなります。彼らは世にいますが、私はあなたのもとに参ります。聖なる父よ、私にくださったあなたの皆によって彼らをお守りください。私たちと同じように彼らが一つになるためです。彼らと共にいたとき、私はあなたがくださったあなたの皆によって彼らを守りました。私が彼らを保ったので、彼らのうち誰も滅びたものはなく、ただ滅びの子が滅びました。それは聖書が成就するためでした。私は今あなたのもとに参ります。世にあってこれらのことを話しているのは、私の喜びが彼らのうちに満ち溢れるためです。私は彼らにあなたの御言葉を与えました。世は彼らを憎みました。私がこの世のものでないように、彼らもこの世のものではないからです。私がお願いすることは、あなたが彼らをこの世から取り去ることではなく、悪いものから守ってくださることです。私がこの世のものでないように、彼らもこの世のものではありません。真理によって彼らを性別してください。あなたの御言葉は真理です。あなたが私を世に使わされたように、私も彼らを世に使わしました。私は彼らのため、私自身を性別します。彼ら自身も真理によって性別されるためです。主イエスに祈られてという説教題をつけました。ヨハネの福音書の御言葉を長く長く聞いています。いつ頃から始めたのかなと振り返ってみるとですね、2017年10月からこのヨハネ福音書の公開説教が始まったと記されていました。実に2年以上私たちはこのヨハネの福音書の御言葉にこう触れてきたわけです。まだまだ先は長いかなと思ってですね、私はある程度こう説教のこう区分を事前に準備するんですけども、そうやって、この箇所はこうして、ここをこうして、こうしてって区分考えていくとですね、なんと今年中にはこのヨハネ福音書の公開説教も終わることが分かりました。もうこのヨハネ福音書の御言葉に触れる時間というか、時もわずかなんだなということに気づかされています。私自身ですね、このヨハネの福音書、説教をするにあたって、正直なところ随分苦闘しました。苦闘しました。そのことは皆さんにも伝わってるかもしれない。ですけれども、13章から始まるこの最後の晩餐、主イエスから弟子たちへの直接に語りかける、そのところからですね、なんていうか、 私の心がこう動き出した。そこにこの最後の晩餐の主イエスの言葉にこう喜びがあった。私の信仰が新しくされ、信仰がこう作り上げられていく、そんな小さな経験かもしれないけれども、確かなことをこの最後の晩餐からの主の御言葉に、こう経験させられています。とても嬉しい経験をしています。皆さんはどうでしょうか。この朝もですね、与えられている神の言葉を聞く私たち一人一人の信仰が新しくされるようにと祈ります。私たちの信仰がこの御言葉によってこうどんどんどんどんこう立てられていく、作り上げられていく、喜びと平安が加えられていくということを願っています。13章から始まる最後の晩餐で、主イエスは弟子たちに告別説教ともいえる最後の言葉を語って、この17章からはその眼差しを天に上げて弟子たちのために祈り始めます。今日のこの箇所も主イエスの祈りの言葉です。私は彼らのためにお願いします。世のためにではなく、あなたが私にくださった人たちのためにお願いします。目の前にいる弟子たちのための祈りです。しかしこの祈りを、この祈りの言葉を聞いていると、それは当時の主よイエス様の目の前にいる弟子たちのためだけの祈りというよりも、さらにはその先につながるこう教会を思って祈っているようにも聞こえてくる。もちろん目の前にいる弟子たちのためです。しかし主イエスを信じる人たち、主イエスを信じる教会のために、ここで主イエスは祈っておられる、そんな姿を見ます。彼らはあなたのものですから、私のものはすべてあなたのもの、あなたのものは私のもの、私は彼らによって栄光を受けました。イエス様はここで弟子たちのことを、それに連なる教会のことを特別な存在として祈っています。17章の6節では弟子たちのことを世から選び出された人と呼び、今日のところでは彼らはあなたのものです。弟子たちっていうのは、教会っていうのは、父なる神様あなたのものですと、こう特別な存在として呼びかけておられる。主イエスはこうも言われます。私は彼ら弟子たちによって栄光を受けました。最初これどういうことなんだろうかなと私は疑問、頭が少しはてなついた。イエス様は弟子たちを通して栄光を受けられたっていうのはどういうことだろうかと思いました。ですが、この祈りの後、主イエスは十字架に向かわれる。その途上で弟子たちはイエス様を裏切るんです。けれども、そういう不完全な弟子たちであっても、その弟子のうちには、その弟子の心には、確かに信仰が芽生え始めている。信仰の種がある。神の栄光を表す信仰がそこに残っている。主イエスはそれを見て、私のこの生涯での技を通して、彼らに神の栄光が宿っている。神の栄光が彼らを通して表されている。私はそのことで栄光を受けると、こう、目の前にいる弟子たちがやっぱり特別なんだ。彼らは特別なんだ。と、そのように呼びかけている。皆さん、私たち、教会というのは、神の目に、一人一人が特別な存在であると見られているんです。それは何か私たちが選ばれるというか、私たちが神の目に特別になるにふさわしいからそうされているのではなく、神ご自身が弟子を選び、ご自分のものとしてくださったように、 私たちもただ神によって選ばれ、神によって神のものとされている。今日イエス様は祈りの中で聖なる父よって呼びかけされている。あえてです。この後正しい父よともイエス様は言われる。呼びかけをどうして答え変えているのか。聖なる父よとイエス様は呼びかける。聖書において清いっていうのは道徳的に正しい、清廉潔白であるということ以上に、私は何度も繰り返してお話ししています、神のものとして分けられているということを意味している。あなたは清いか、道徳的に言ったらいや違うんだけどって、そういうことじゃない。あなたは清いか、はい私は清いです、神のものとされています。今日の17節では、真理によって彼らを性別してください、これも同じことです。神の言葉によって、神によって弟子たちを神のものとしてください、清いものとしてください、神の御心に生きるものとしてくださいと、こういうことです。イエス様の目に、目の前にいる弟子たちは失敗だらけの落ちこぼれ集団では決してなかった。イエス様の目に、私たち白い聖書教会は賭けの多い問題集団ではない。確かに賭けがあるということはこれ事実です。けれどもイエス様は弟子たちの失敗、教会の賭け、弱さ、それをご存知の上で、あなた方は神に選ばれた教会だ、あなた方一人一人は神に選び出された、神に愛される者たちだ、イエス様はそういう眼差しで私たちをご覧になり、そういう私たちのために一生懸命ここで祈っておられるんです。聖なる父よ、私にくださったあなたの御名によって彼らをお守りください。私たちと同じように彼らが一つとなるためです。主イエスの弟子たちはこれから迫害と苦難の世に出ていきます。迫害と苦難の荒波が弟子たちをバラバラにしてしまわないように、彼らの信仰がなくならないように、神様どうぞあなたの名によって彼らをお守りくださいと祈る。愛する彼らの信仰がなくならないように、愛する彼らがバラバラになってしまわないようにと祈るんです。それは私たちと同じように彼らが一つになるためです。今日の御言葉の急所、勘どころ、押さえておくべきところ、私たちが握るべき御言葉はここであると思います。イエス様は弟子たちが、教会が神の名によって守られますようにと祈る。それはただただ守られるというだけではなくて、教会が私たちと同じように一つとなるためです。ただただ一つになれっていうんじゃない、ただただサークルを作れっていうんじゃない、ただただ同好会を作れっていうんじゃない、私たちと同じように一つとなるためですとイエス様はここでおっしゃる。聖書を開くと、私たちの神が、ちょっと難しい言葉を使うと、三位一体の神である。三位一体という言葉は皆さんどこかで聞いたことがあると思います。教えています、私たちの神は三位一体である。聖書には三位一体という言葉は出てきません。けれども聖書を開くと、父なる神がおられ、子なる神がおられ、聖霊なる神がおられる。なんだ、三体じゃないか。そうじゃない。この三つなる神が唯一なる、一つなる神だと聖書は教えています。この三位一体の神は、愛によって結ばれ一つとなっていると言われます。主イエスは弟子たちに、あなた方も互いに愛し合いなさいっていう。あなた方は愛によって結ばれ合いなさいっていう。 愛によって、そこでも愛によって結ばれ、そこも愛によって結ばれ、私たちが愛によって結ばれなさいっていう。それは三位一体の神が愛によって結ばれているからなんです。三位一体の神が愛で一つにされているように、教会も愛によって一つと結ばれなさいと。これが神の教会の姿だと。さらに三位一体の神は神の御心に生きるということにおいて一つであるということを私たちは教えられています。もうヨハネの福音書をずっと開いてきて皆さん もう繰り返し聞いているのでご存知のことかと思いますけども、イエス様は自分のしたいことをしたんじゃない、イエス様は自分の語りたいことを語ったんじゃない、何だったでしょうか。父なる神の語るべきことを語り、父なる神のなすべきことをなせ、私はそうしてきたってイエス様は語られました。神の御心だけを主イエスはなしてきたんです。三位一体の神、父なる神、子なる神、聖霊なる神は神の御心を求めて生きる、神の御心をなすということにおいて一つに結ばれている。イエス様がここで教会に、彼らが私たちと同じように一つとなりますようにと祈っている。これは弟子たちが、そして私たち教会が神の御心だけを求める教会、神の御心において一つとなる教会になりますようにとイエス様は祈っておられるんです。これが神の御心であるとイエス様は祈っておられるのです。私たちはどうでしょうか。このように祈られているんです。祈られている。そうなんですね。まあそれはありがたいことですね。といろんな心の声があるかもしれません。しかし私たちは、ああイエス様は祈ってくださってるんだ。とありがたいです。とそれで終わらせることはできないのではないでしょうか。なぜなら私たちも神の恵みによって神に選ばれ、神のものとされ、神の御心に生きるものとされているからではないですか。神の御心を祈るあのイエス様の祈りを私たちはありがとうございますとこう人ごとに、あっちの出来事に終わらせることはできない。イエス様がそのために祈っておられるなら私もそのために祈ります。私たちも白い聖書教会が神の御心だけを求める教会として立て上げられていきますようにと一つとなって祈っていきたい。そして祈るだけじゃない。実際にここで私たちは立て上げてこう、作り上げてこう。そのように私たちは願わされる。教会というところは、牧師が長くいるとですね、まるでその牧師の考えていることが御心のようになってくる、そういう弱さを抱えています。ですけれども、私はある尊敬する牧師の言葉が今頭にありますけれども、それは、まあ、あんまりこれいいことかどうかっていうのは賛否両論あるんですけども、牧師はその教会に就任したと同時にその教会を離れるときにそこにいる教会が神に、主イエスにしっかりついていく教会を立て上げられることをそのために働きなさい。牧師が来ていなくなったらなんだか教会がバラバラし始める、教会がちらほらし始めるっていうことの、そういう教会じゃなくて、 あなたがそこの教会に使わされていったら、あなたがそこを離れるとき、教会のみんながイエス様にしっかりついていく、神様の御心だけを求めていく教会、そういう教会となるように祈り励みなさいと教えられた。私、これはとても大切なことだなと思わされています。今日のこの御言葉とも非常に重なるところであると思います。牧師がそのために祈り励むだけでなく、教会が共に祈り、このために励んでいきたい。共に神の御心とは何なのだろうかと、御言葉に聞きながら、説教に聞きながら学び合い、互いに神の御心について分かち合い、互いに神の御心に生きられるように祈り合っていく。そうして神の御心だけを求める教会がこう立て上げられるように、実際私たちが取り組んでいく。最後の晩餐で主イエスは何度も弟子たちに語られました。互いに愛し合いなさい、私があなたを愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい、許し合いなさい、尊敬し合いなさいと。愛を求める関係ではなく、愛を与え合う関係となっていきなさい。バラバラにではありません。一人でではありません。互いに結びついて共に神の御心だけを求める教会を祈り、ここで皆で共に立て上げていこうというんです。先ほども言いましたけれども、教会には欠けているところ、教会には弱さがあります。そのことについて非難するのは簡単です。しかし、神の御心を求めるとはどういうことでしょうか。私がその弱さのところに立つ。私がその破れ口に立つ。そのような神の栄光とは何だろうか。神の御心とは何だろうか。私たち一人一人が、いや、互いにそのことに向き合っていく。取り組むんです。ある教会で、洗礼式を洗礼入会式と呼ぶ教会があるそうです。私は今のところそういうところ聞いたことはないんですけど、皆さんどうでしょうか。洗礼入会式。知っていますかね。なぜ、あえて洗礼式の真ん中に入会式なんていう言葉を入れるんだろうか。そこの教会の牧師がこう言ってました。これはもう引用です。読みます。ある時から私どもは、ただ洗礼式と呼ばないで、洗礼入会式という表現で、これを言い表すようになりました。なぜかと言いますと、洗礼を受けるということは当然、そこに含まれていることなのですけれども、教会に入るということ、教会を作るものになるということ、主イエスの弟子の一人になるということを、もっときちんとわきまえることが大切だと思うからです。キリスト者であるが、教会員ではないということはありえません。信仰に入るということは、教会の仲間になるということです。キリスト者であるということは、自分に対して教会がこれまで以上にサービスしてくれるようになるなどということではありません。私どもが皆教会員、皆教会を作る、それが信仰の姿であります。少し厳しいというか、はっきりとした態度をとっておられる、そういう言葉にも聞こえました。ですが、大切な言葉ではないかなと思うんです。私自身もこの言葉に触れて、洗礼式の前とか信仰を確認する諮問会とか、展開を希望される、転入会を希望される方に、このことはしっかりとお伝えしています。共に教会を担ってください。共に教会を立て上げていきましょう。共に重荷を追い合いましょう。神の栄光のためにと。ここには、 客員の方もおられます。私はご一緒に礼拝を捧げることができることをとても喜んでいるというか嬉しく思っています。さらに私が願っているのは、今主が許して与えてくださっているこの教会で、与えられている時の中、ご一緒に教会を作り上げることに担っていただきたい。これどこの教会であっても同じだと思います。今ここに主が置いてくださっている、その主の教会を共に神の御心を求める教会として立て上げていきたいと願っています。主イエスは続けて祈られます。今度は弟子たちが一つとなるためではなく、弟子たちが迫害の世に使わされるから、悪いものから守ってくださいとイエス様は続けて祈っておられます。先ほどは神の御心を求める教会を主が立て上げている、立てようとしている。ここでは主イエスの弟子として、証人として世に使わされる教会をここで立てようとイエス様はしておられる。父なる神が主イエスを世に使わされたように、今度は主イエスが弟子を、教会を世に使わします。主イエスは弟子たち教会が神の御心に従い出ていくために、主イエスご自身がまず十字架の死という神の御心に生きられました。私たち教会は何も裸一貫で出ていくわけではないんです。裸一貫で何も持たずにイエス様はあなたたち行ってしまえと、そんなふうなことではありません。イエス様は私たちのためにまずその十字架によって、その十字架の上で死なれ、私たちを神のものとし、神の御心に生きることのできるものとしてくださった。証人として世に使わされていく教会と主イエスが私たちを立ててくださった。私たちは主に祈られ、神の名によって守られ、十字架の死によって神の御心に生きるものとされている。実にこう、なんて言うんでしょう、何重にも主は私たちのことを包んでおられる。そのようにして主イエスは教会を立て上げてくださってる。主イエスは弟子たちのために、教会のために祈られました。神の御心だけを求める教会が建てられるために、彼らをお守りくださいと。神の御心に従い世に出ていく主イエスの証人となる教会、そのために彼らをお守りください。私たちも共に祈っていきたいと願います。そしてこの神の御心がなされるように実際に取り組んでいきたいと願います。このように私たちが神の御心に聞くときに、一つ惑わしがあります。それは理想と現実という言葉によって特に惑わされます。この説教団からいつも神の御心だけを求める教会ということを聞かされるときに、はいはいはい、それは理想でも現実はこうですよ、主の証人として出ていきましょう、はいはいはい、それは理想でも現実はこうじゃないの 目の前にある教会の姿、目の前にある自分の姿を見て、そんなイエス様の祈りみたいにうまくはいかない。イエス様の祈りが虚しい理想のように思えてくる、そんな惑わしがあります。けれども今日私たちははっきりと主イエスの祈りを聞きました。はっきりと私たちは主イエスの祈りの中にある教会であるということを知りました。私たちは主の祈りの中に今あります。たとえ目の前の教会の姿、私たちの現実の姿が主の祈りとはかけ離れている姿であっても、それでも私たちは諦める必要はありません。神の御心だけを求める教会を共に立て上げていきたい。証人として世に出ていく教会をここに共に立て上げていきたい。私たちが主の祈りの中に生かされているからです。そしてやがて主イエスが私たちをこの神の御心なる教会へと完成させてくださるという約束があるからです。私たちは目の前のことに心を奪われず、主の祈りの中で、主の祈りの約束の完成を見据えながら、共に祈り合い、共に教会を立て上げていきたいと願っています。不思議なことですね。私たち教会は、主イエスの祈りの中に今包まれ生かされている。主イエスに祈られている。祈りましょう。聖なる父よ、私にくださったあなたの御名によって彼らをお守りください。私たちと同じように彼らが一つになるためです。天の父なる神様、この朝私たちにあなたはこの御言葉を与えてくださいました。今年の教会のテーマが教会ということであるとも重なって、ああ主は語ってくださったのかなと思わされました。神の御心にかなう教会、それは神の御心だけを求め、神の御心だけに従い、神の御心に生きる教会。父子聖霊なる神が愛によって一つとされ、神の御心によって一つとされているように、あなたは私たち教会もそのように一つになりなさいと、そのためにあなたはイエス様は私たちが守られるようにと祈ってくださいました。主よ、どうぞこの主の祈りを私たちの祈りともさせてください。主が教会をそのように立ててくださり祈ってくださっている、私たちもこのことのために祈り、このことのために取り組ませてください。神の御心を求める教会を、ここで共に立て上げていくことができますように。白い聖書教会がこの根の地域、白いという地域の中にあって、まさに世の光、地の塩となって、神の栄光を表す教会と立てられていきますように、どうぞ。私たちもその技に加わらせてください。あなたのただ栄光だけが、この礼拝において、この教会において表されますように、またそのことが私たちにとっての大いなる喜びであると主は約束されました。その喜びを私たちもいただきながら歩むことができますよう、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。